こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、そういうわけで魚ラジオ第35回でございます。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽の話、漫画の話、美味しいものの話などなど、好きなことね、
はい、
だけをちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、第35回始まりました。
はい、今日はあれですね、
はい、
この間の放送で CD いっぱい買ったよということで、
はい、
その辺の話でもしていこうかねみたいな感じになっております。
はい、今日もがっつり音楽話ですね。
そうですね、
はい
はい、もう例によって独断と偏見ですので、ね、
うん、
多少結構間違った発言とか妙な解釈もあるかもしれませんが、うん、まあ、それもご愛嬌ということでお願いします。
はい、お願いします。
はい、
というわけで、マッキーの何買ってきたの？
買ってきたのは、
はい、
雷雲の、スクラップショートサマー、
はい、
ザ・ピローズの、コミックソニック、
はい、
アンディ・モリーの革命、
はい、
ザ・ボーディーズの、
はい、
ライブ・ザ・ライフ・ア・ラブ、それから、はい、クルリの奇跡、
はい、
です。
だいぶ買ったね。
そうです
ね、5枚、
うん
うん、
5枚まとめ買いしたのは久々。
うん、うん、まあ、シングル2枚入ってるけどね。
まあね、
うん、
割とこういう買い方はたまにしますよ、
うん、
ガサッと、
うん、
ね、いや気持ちいいね。
気持ちそうだね。
ああ、
うん、
ガーッと取り込んでね、
うんうん、
プレイリストが一新されるこの感覚ね。
ね、
イエーイっつって、
うん、
はい、まあ、通勤とかね、
うん、
仕事の合間とかに聞いてますよ。
はい、
はい、
まあ、そんなわけで、
はい、
はい、まあ、お互いね、それぞれ聞きたいものを取り込んで、
うん、
ね、お互いというかそれぞれ、
うん、
穴が開くこと聞いてると思いますので、
うん、そうですね、
はい、どっから行こうか。
もうとりあえずさっきからね、瀬島さんが話をしたくてうずうずうずうずしてるんでね、
うん、
なんか揺れてるしね今ね、
うん、
な
んかそうそう
面白い動きしてるので、
うん、
どうぞ。
あ、そう、
どうぞ語ってください、語ってください。
いや悪いね、なんか
もうそういう空気じゃないですか、
うんうん、まあまあまあ、今日のね、編集構成メモにもスクラップショットサマーが一番上に来ちゃってますので、
うんうん
う
ん、
そうですね。もうマッキーの聞いた
似てる一通りは、
うんうん、はい、そんなわけで雷雲のミニアルバム、
はい、
スクラップショート様、
はい、
噛んだ、
うん、
珍しく噛んだ、
うん、
まあいいや、
はい
はい、何か良くないことの前触れかもしれないけど良くないことって言ったら雷雲あれですね、
うん、
6月の16日から、
うん、
はい、沢尾バーサスヤングスターっていう、
うん、
沢尾さんが若手を連れて全国を巡るツアーがあるんですけども、
うん、ありますね、
その大阪公演が皮切りなんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、でそれが6月16日、
はい、
金曜日、
はい、
木曜日
か、
うん、その前日、
はい、
15日に、
うん、水曜日、
うん、もう日も迫ってるんですけども、
はい、
アメ村、
はい
はい、西心斎橋のあたりのアメリカ村のあたりにある、
うん、
ガンジャっていうライブハウスがあるんですよ、
はい
はい、そこで、まあ、佐尾さんもよく出入りしているライブハウス で、
うんうん、
で佐尾さんと雷部の上野くんでスペシャルライブをやると、
うん、お
ね、
ね、急に決まりましたね、
はい、本当突然決まりましたからね、
うん
うん、これでもうねツイッター大盛り上がりですよ。
ですね、
はい、でその、前売りチケットの
はい、
抽選が、
はい
はい、当選メールがやっと届いたとか届かないとか、
うん、
さっきそういう騒動があったんですけれども、
はい、
私は外れました
ね、
はい、
なんかねこうツイッターをずっと見てて、
うん
ね、全てのメールの発送完了しましたと、
はい、
いうツイートが流れてきてね、
はい、
なんか長い声の猫のような声があ
ーって ね、もうこうなったらあれです、当日券にかけます私
は。
はい、はい、そう、やっぱ15、16って連日でライブ参戦になるとさすがに早々ね、会社早く弾けるわけにもいかないし、
そうですな、
どっちかはね、
うん、
どっちか弾けてどっちかは諦めるないといけないんだけども、
うん、
もし15日行けるんであればもう15日半休とか取って、
うんうん
うん、万全の体制でね、
はい、
うん、行こうかなって思ってたんですよ、
ね、うん、
まあほら16日は心斎橋クラブクワトロだから、
うん、
心斎橋駅降りてすぐだし、
うんうんうん、あれですね、本当につい30分前のショックの出来事を誰かに言いたくて仕方がなかったわけですね。
そうですね、
はい、
いやでも諦めてません
よ。諦めてませんね。
諦めたらそこで試合終了ですから、
ね、 安西先生だ。
はい。
はい。
です。
まあそんな感じでね、こう、うん、雷雲関連でちょっと悲しい出来事もあったりしましたが、私は元気ですということでね、
はい、
アルバムの話でもしようじゃないですか。
しましょう。
はい、
はい、そう、前回の更新の時に、うん、メールの更新の時ですね、
うん
うん、この話もしたくてしたくてしょうがなかったんですよ、
はい、
いいぞって。
うん、
うん、
そうですね、
はい。で、このミニアルバムスクラップショートサマーなんですけれども、
はい、
まずやっぱりタイトル曲、
うん、
スクラップショートサマーが入ってます。で、これは今年の2月に行われた、
うん、
震災橋、震災橋じゃない、
あのあれでしょ、東京の、
そうです、
うん、渋谷だっけ、
渋谷です、うん、失礼しました。渋谷クラブクアトルで行われた雷雲のツアーファイナル、
はい
はい、ブレインマジックショーツアーのファイナルで、うんうん、配布された音源
も
スクラップショートサマーなんですよ、
うんうん、
これを、大胆にアレンジして、
うんうん、
うん、どちらかというとね、こうバンドサウンドっていうのを前面にバンと押し出してきて、
うん、そうですね、
うん、それでいて雷雲がもともと持ってた、
うん
うん、サウンドの優しさとか繊細さっていうのは全く失わずに、
うん、
はい、作り上げてきた、
うん
うん、これをねさらっと一回聞いただけで、やっぱ沢尾さんのプロデュース力っていうのはすごいね。
そうだね、
うん、
インタビューなんかも読んでてもね、
うん、
こう沢尾さんのね意見でガッと変わったけど、
うん、
雷雲の上野くん曰くね、
うん、
僕らが 100% やったものを 120% にしてくる意見だと言ってましたね、
うん
うん、
あのねすごいねわかる、
うんうん、
私もなんだろう、そこまでじゃないけど文章を書いてお金もらっている人間だからわかるんだけど、
うんうん、
やっぱりね直せって言われるとすごい意固地になるの、
うんうんうん、
でも尊敬してる人にここはこうした方がいいよって言われると素直に直す、うんうん、そうすると良くなってる、
うんうん
うん、自分で書いて自分で作ったものってなんだろうな、客観的に見れない部分がどうしてもあるから、
うん、うん
うん、そういう意味でねプロデューサーの存在ってねいいよね。
そうですな、
うん
うん、
それ表題曲スクラップショートサマーのこのアレンジがどう変わったかってことなんですけれども、
は
い、そこからそこを紐解いていくと、雷雲がバンドとしてどういう風にこう進化していったかっていうのがちょっと分かるんじゃないかなと思います。
そうですね、うん、
ただその配布された音源としてのスクラップショートサマーを聞いた人っていうのは、うん、そんなそんなにいないだろうから、
まあね、
うん、
うん、一時公式サイトに上がってなかったですか。でも、
いや、あれはね歌詞が上がってた
の。歌詞だけか、
うん、
あ、そうか、音源じゃなかったか。
音源ではないんです、残念ながら。
じゃあレアだねあれ、
かなりね、
うん、
うん、聞き比べてやっぱりねその元の曲が持ってる良さっていうのと、
うんうん、
そのプロデュースされて手が入ったことで、
うん、
増幅される良さっていうのがすごい、
うん、
わかる。
そうですな、
うん
うん
うん、
歌詞はね減ってるんですよね、正直ね
減って過失修正が、そうですそうです、削られたところもあるし、うん、新しく書き足されたフレーズもあるし、
うん
うん、で曲の構成としてはその A メロ、
うん、
B メロが一段落くらい、一段落二段落くらい減ってサビの回数がちょっと増えてる、
うんですね、
うん、非常にね分かりやすい構成になってる
ですね、
うん、そう、うん、聞きやすい、う
ん、沢尾さんのね意見の中で、
うん、
こう初めて聞く人からしたら、
うん、
ね、リード曲ならもうちょっとサビ早く来ないと、
うん、
途中で聞くのやめちゃうよと、
うん、
だ紹介する時だっても、
うん
うん、確かにいい曲なんですけど、
うん、
サビ行くまで長い曲だからね、
うん、
元々の曲が、
そうだね、
そうそう、
うん、
そこが一番大きな改造点ですな、
うん
うん、
そうなんだよね、初めて聞く人には若干ハードルが高い構成だったんですよね、
うん、
その配布音源の方は、
うんうん
うん、それでもやっぱりいい曲なので、
うん
うん、
そうそうそう
そう、例えばそのラジオでかかって、
うん、
ラジオってほら途中までしかかからなかったりするじゃない、
ありますね、
とかその抜き出してサビの部分だけ抜き出してとか、
うん
うん、そうされてもいい曲であり続けるためにはやっぱり、
うん、
今リリースされてるミニアルバム1のスクラップショートサマーであった方がいいなとは思う、
うん
うんうん、確かにね配布音源の方は、
うん、
A メロが多いの、
うん、
すごい多いの、
ね、そうそう、意図的にやってるっては言ってるけどね、
そうそうそう、うん、もう歌詞にも物語性を持たせてっていう、うん、歌詞に物語性を持たせるとやっぱりねその 年いった人が後から振り返ってっていう、うん、そういうスタンスになるよね。
なるね。
うん。ただそこを、その、なんだろうな。ただそれだと、それは上野くんの語りになってしまうから、うん、それだったら、あまり音楽をつけた意味が薄まっちゃうんじゃないかと思うんだよね。
うん。うんうん、
せっかくいい歌詞があって、いいメロディーがあるのに、
うん、
うん。フィットしてなかったらねっていう、
うんうんうん、
十分フィットしてるとは思うんだけども、それをもっとたくさんの人にフィットさせようと思ったら、うん、こういう結果になったっていう、うん
うん、
そのリリース作品の方になったっていうことなんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、なんと言ったらいいのかな、すごくね説明が難しいんだけど、
うん
うん、前ねそのほらプロモーションビデオ公開されてますよ ね,
ね、
うん、あの前の更新で言ってたと思うんですけども、
はい
うん、こういう風になったねっていう、
うんうん
うん、その回でもちょろっと語ったんだけれども、
はい、
そのリリース版のスクラップショートサマーの方はあの、まあ、リアリティがある、
うん
うん、リアリティがあるっていうことはその聞く人の記憶にフィットしてるってい
う、
で配布音源版の方は上野くんの記憶にものすごくフィットしてて、
うんうん、
その語り物語を聞いている、
うんうん
うん、リリース版の方は自分の記憶を掘り起こすっていう、
うんうん、
そういうアプローチの違いがあるんじゃないかな、
うんうん
うん、だからあの配布音源の方を聞いてこういう形にしようと思った沙央さんは本当にすごい、
うんうん
うん、天才だ。
そうですね、
はい、
うん、
詰まるところを沢さんすごいっていう話になるな。
雷雲の話してたのに、
うん、いやでもね元が良くないと、
うん、
こうはならないよ。
そうだね、
うん、
もう沢さん断ることにね、
うん、
なんちょっと素直には言わないけど、
うん、
あの上野くんとねのことを褒めてますからね、
うん、
本当に
そう
天才だと、
うん、
ね、
ね、じゃあ認めてると思うし、
うん、
多分沙央さんもなんか口で言う以上にね上の子のこと好きなんだと思う。
そうだね。
そうじゃなかったらクワトロライブの前日にそんなちっちゃいライブハウスで2人でやろうなんて言わない
ね。
うん、
うん、あれだね、あれかな、自分の後継者的な感じなのかな
かも ね,
ね
本当になんかほらこう生きがってるお兄ちゃんがさ、
うん、
弟連れてなんかね遊び場連れてくようなね、うん、あんな感じにちょっと似てるね。
そうだね、
うん、
うん、いや、いいことですね、
うん。ちょっと微笑ましい ね,
ね、
うん。そんなライブぜひ見たいものです。
本当ですよ。
あ、つくしょ。
ねえ。
諦めないぞ。
うん。サオバーサスヤングスターでの時点でもうそういうライブのはずなのにね。
うん、
もっとこう、
うん、
ディープな感じに。
はい。
うん、
でもまあちょっと話がそれましたけれども。
うんうん、
はい。で、表題曲スクラップショートサマーから続いて、
うん、
2曲目がスリーピーボート、
はい
はい、スリーピーボートっていうタイトルからしてなんかゆったりした曲なのかなってちょっと思うじゃない、
うんうん、
ところがどっこい。
そうですね、
うん、あのね曲調としてはねあのブレインマジックショーアルバムね、
うん、
に入ってるヤンソングに近いかも、
うんうん
うん、
そうですね、覚えてます覚えてます、
うん
うん、
そうですそうです。であのねやっぱりバンドサウンドの良さを生かした、
うん
うん、あの何と言ったらいいのかな、こう縦方向に刻んでくるドラムがね、
うん、
すごく気持ちいい曲です。これねライブで聴くのすごい楽しみだな、
うん
うん、
そうですな、
はい、
うん、あのエレキギターに持ち替えてから意識して作った曲だと、
うん、
いうことですからね。
そうだね、アコギの音に慣れてるとなかなか思いつかない感じだと思うね、
うんうん、メジャーデビュー以降のアルバムがエレキが多いんですよね。
そうです、
雷雲はね、
はい、
うん
うん、
なんかねあのさ今使ってるギターは沙央さんからの中には、
うん、
沙央さんからもらったやつも一本あるらしいですよ、
うん、しかもそれが、うん、アルバムリトルバスターズに使ってた。
そう、
うん、
ねえ
大伝説級のギターですよ。
本当だよ、ねえ、
ね、
受け継がれる魂だよ。
本当だよ。
いいよな、すごいな。
ね、
だってその上野くんがリトルバスターズ聞いた時でもさ、
うん、
ミュージシャンじゃなくただのファンだったわけじゃないですか。
そうですよ。
ね、自分がファンで聞いてたバンドのの写ってる写真で持ってるギターを、
うん、あのギター。
ね、
うん、
あやるよって古いのあるよっつって、ね、
ね、
右一つで行って帰り道ギター背負って帰る。
いいね。
すげえ。
素晴らしいじゃないですか。
ね、本当にね、うん、素敵。はい。
ね。
まあ、そんな後継者上野くん の続きの曲でいきますとね、
はい、
次の曲
で次の曲はコールタール、
うん、
はい、コールタールってまたなんかこうドロドロしてるね、
うん、
嫌な匂いするじゃないですか、
うん
うん、あの工場街とか行くと香ってくる、
うん、ありますね。
ただあれってあのほら道路工事してる時の、
うん、
ほら焼きたてのさアスファルトの匂い、
はい、
あれなんですよね実は、
うん
うん、そこからその着想を得て作ったっていう、
うん
うん、曲なんですよね、
うん、
なんだろうその一つのキーワードに対して広がっていく発想力、
うん、
想像力のチャンネルの広さ、
うん
うん、
目の付けどころとね、
うん、
発想力がすごいよね。
そうそうそう、
そもそも雷雲っていうバンド名自体もね、
うん
うん、なんだっけあのラジオって言ってたのかな、
うん、
あの雷とかじゃなくて、
うん、
雷が鳴りそうなこうゴロゴロした、
うん、
その状態をね、
うん、
持ってきてるっていう、
うん、
佐尾さんもそれなんか感心してたからね。
あそうだね、そうそう、実際落雷とかじゃないんだよね。
そうそうそう、雷が落ちることとか、
うん、
そうじゃないと、うん、中にエネルギーを溜め込んでいるということから取ってると言ってましたからね、
うん、なるほど ね、
ね、そういうバンド名でやったらやっぱコールタールとかでね、
うん、
曲が作れちゃうんだろうなっていう。
そうだね、
うん
うん、
ね、面白い、うん、
面白いです
ね、 ですね、
イエス。
で、次の曲、
はい、
行っていきますか。
はい、
はい、
次がですねコンフォータブルライフ、
うん、
これ全部英語の歌なんですけれども、
ね、
あのレッドベースボールみたいに、
うん、
ちょっと可愛い曲ですね。
そうだね、
うん
うん、なんかゴマさんがアドリまくってる感じがね、
うん、そうそうそう、うん、歌詞の内容的に言うと、まあ、サッカーが好きな君、野球が好きな僕、
うん
うん、いつもリラックスしてる君と、いつもカリカリしてる僕と、
うん、
っていう感じの、うん、なんかなんだろうね、こう上野くんの女性感が見える
なるほど、
うん、器のでかい人が好きなんですねきっと、
はあ、なるほどね、
うんうん、器が大きくて社交的で、
うん、
こうちょっとふふんって感じの、
うん、
じゃない。
そうだね、
うん、
似合いそう、
うん
うん、
なんかこうねしょうがないなみたいな、
うん
うん、好き勝手しても放っておいてくれる感じの、
うん
っていうね、女の子の姿が見える曲です。可愛いです、すごく、うん、
ね、
ね、
そういう人が合いそうだもんね、本当にこう割と内向的かつね、
うん、
内向的だけど割と頑固なので、
そうそうそう、うん
う
ん、
そうですね、
ある程度好きにやらせてくれる人がね、
うんうん、これはライナーノーツ見てて思ったんですけど、
うんうん、
これスタジオじゃなくてこうデータ録音なんだってね。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、で、ジュンさんにも、ジュンさんもあのベースの音とデータで送ってきたっていう、
うん、
それ組み合わせてこんな感じっていうのは、
なるほどなるほど、
面白いね、
面白い ね、
ね、
うん、そういう作り方もあるんだね、
ね、
うん、
佐野さんにはできないの、
うん、いやほらエンジニアさんいるから大丈夫、
いるけどね、
大丈夫大丈夫、うん、佐野さんはその言われた通りに聞いて、
うん
うん、データにしてもらったらいいんじゃない、
そう、コンピューターだよ
ね
コンピューターだからね、
うん、パソコンじゃなくて、
パソコンじゃなくてね、
うん、
あのほら僕はコンピューターが苦手だからさってね、
まあ
まあ、はい、で次ですよ、
はい、次が、はい、うん、カスタードクリーム、ショートサマーバージョンなんですけども、
ね、
これはザ・ピローズのギタリスト、
うん、
真鍋義明さん、通称 P ちゃんが、
うん、
はい、ゲストに、
ね、
ギター弾いてますね、のっけからギター弾いてますね、
ね、
ね、
貫禄だよ、
貫禄ですよ、あの涼やかって言っていいんですか ね、
ね、
あのギターの音、
うん、
あれはねやっぱりまだ雷雲には出せない音なんだなって、
そうだね、明らかに違うからね、
うんうん、なんかこの曲があることで、
うん
うん、やっぱりエレキギターってすごいなって、
そうだね、
うん
うん、
思わせてくれる、
確かに、
うん、
綺麗な曲だよね
本当にね、
うん、
ただこれをその、うん、ライブでどうやってくれるのか、
うん
うん、このスクラップショートサマーはあの、うん、レコ発ツアーが決定してるんですよ、
うん、
あの7月から、
そうですね、
はい、でということはアルバム全曲やってくれるであろう、
うん、
そうなると、
いやでもあのライナーノーツで見ると、
うん、
あのオリジナルのバンドバージョンでも制作するつもりなんで期待しててくださいと、
なのでライブ会場ではそっちの方が聴けると、
ショートサマーバージョンって書いてるから、
うん、
いや要するにこれはピーちゃん参加バンド 考えてくれるということですね、
うんうん、
でひょっとしたらこの後ね、うん、フルアルバムが出た時にまた収録されるかもしれませんよ、
う
ん、
そうだね、そのアルバムのタイトルのバージョンでね、
そうそうそうそう、
うん、それがねすごく楽しみですね、うんうんうん、スクラップショートサマーはそうだったんですけれども、うんうん、配布音源版と今回のミニアルバム版と、うん、さらに完全なアコースティック版と、うんうん、あとは森さん、純さんでの4人編成のバンドバージョンって、
うんうん、
4パターン私聞いてるんですよ、
うんうん
うん、ライブ会場でですけども、
うん
うん、なのでなんだろう、1曲をこんなに多く楽しませて、しかも、うん、なんだろう、出来上がってるからってなんだろうな、こうこだわってない、
うんうん、
アレンジにあんまりこだわってない、
うんうんうん、
この曲はこうでなきゃダメなんだっていう、うんうん、ダメなこだわりが一切感じられないのが本当素敵だと思う、
どんどん進化していくんでしょうね、
そうそうそう、うんうん、でそういうのをライブとか、うん、その音源とかで、
うん、
はっきり分からせてくれるので、
うん
うん、まあ、ライブにね何回も行きたくなるバンドなんですよ、
うんうんうんうん、ですね、
はい、
来週会えますよ、
はい、
ね、
来週頑張って2回
ね、
うん、
素晴らしい、はい、
ですね、うん、なのでこの P ちゃんがギターとして参加されてるカスタードクリーム、
うん、
ショートサマーバージョンっていうのは、
うん、
そのバンドの幅の広さ、
うん、
アレンジ力の広さっていうのをガッと印象付けている、うんうん、一曲なんじゃないかなと思います、
そうですね、うん、
はい、
はい
はい
ね、はい、カスタードクリームショートサマーバージョンでした、
はい、
はい、
で続きましての曲が、アイスグリーン、
はい、
はい、アイスグリーンって、
うん、
何だと思う、
あー、何だろう、アイス食い物じゃないよな、
ないよ、
ね、
それだったらアイスクリームじゃん、
そうだよな、
カスタードクリームとかぶるじゃん、うん、
本当だ、
うん、
何だろう、緑のアイス氷、
色、アイスグリーンっていう色、
あ、そうかそうか、
うん、アイスグリーンってさどんな色だと思う、
なんかこうわりかし深めの緑っぽい気がするんだけど、
あ、そうなんだ、うん、私の中ではなんかね、チョコミントアイスの、
うん、
チョコ抜いた部分、
はあはあはあはあ、
あのちょっと爽やかな色だと思ってた、
なるほどね、
まあ、ちゃんと色があるんだと思うけど、
うん
うんうん、まあ、そんなわけでアイスグリーンっていうのは歌詞に出てくるアイスグリーンのワンピースが風に揺れるっていう、
はあはあ、うん、女の子だ、
そうです、うん、女の子が出てくる、
うん、
でもその子とも会えなくなるっていう歌、
あ、
これね本当泣かせにかかってくる曲なんですよ、
ね、なんでそんな会えなくなる曲ばかり歌うんですか、
いやそんなことないよ、
ね、本当に
そんなことないよ、うん、
いやだってスクラップショート様もさ、
うん、
アンディそんな感じじゃないですか、
まあそうだけど、ね、
うん、
雷雲の全体的な比率で言ったら結構可愛いラブソングが多いから、
うん、
そこは
そうですね、
うん、
はい、
うん、ね、もしかしたらね、そのカープが負けてる時に歌詞変えちゃったのかもしれないけど、
あ、それはね、
うん、
10連敗から出しましたね、
あ、そうですね、明太ですね
もう ね、うん、最近阪神がダメなんで広島を見てますよ本当に、
そうか
まあまあまあまあね、
まあまあ、
はい、
私プロ野球はそんなに、
うんうん、
そろそろまあ甲子園の季節ですけど、
ね、
はい、まあ、まあ野球は置いとこう、とりあえず ね、音楽話してる
から、はい、
うん、野球はまた今度、
今度ね、
はい、うん、でも本当にね、なんだろうな、ベースがちょっと重たく作ってあって、
うんうん
うん、その熱気がさ、ほらアスファルトの下に溜まっているような感じとか、
うんうん
うん、風のない暑い夏の日、
うん
うん、あんな感じをね思い出させてくれる曲調なんですよ、
うんうん、そうかそうかそうか、
うん、
いいですよね、
うんうんうん、そうそう、ジリジリ言いそうなさ、
うん、
鉄の柵とか、
あ、
うん、温まったコンクリートとかさ、 あんな感じ、あんなところで、
うん、
その明日から会えないんだなって泣きそうになってる2人、
うん
うん、を思うと、
うん、
涙腺がぶっぐっとくるね、
ね、
うん、
ね、
うん、
その後にね、
うん、
また他の歌で出会えてたらいいよね、
そうだね、
うん、
そうだね、なんだろう、こうスクラップショートサマーから、
うん、
アイスグリーンに続いて、
ああ、
ね、
ああ、
で何かこう 何年後かのハッピーエンドの曲がなんかあったらいいなっていう、ね、なんかその脳内で勝手に三部作とかさ作っちゃおう作っちゃおう、
うん、
あったらいいなって思ってる。
曲つなげるとなんか破壊力増すことありますね、
うん、これはね増すね
増すね、
うん、
あいや いい着目だ、うん、
いやいやいや
はい
はい。で最後
はい、
はい、7曲目最後の曲が白い雨、これもショートサマーバージョン、
うんうん
うん
うん、
ということはカスタードクリームのように
うん、
うんあるんですね、何かきっと。
そうですね、
うんうん、これはねその細かいそのギミックというか細工がいろいろ施されていて、
うん、
そう上野くんのボーカルに機械でアレンジした声、うん、アレンジした声がこうかぶさってくる感じとか、うん、ピロンズでもたまにやってますよね、
うん、あるある、
うん、ああいうのをねその生でどう表現してくれるのか、
うん、
あるいは全くあのバージョンアレンジを変えてくるのか、
うん、
全く予想がつかないので。
そうですね、
うん、
ただ、まあ、ライナーノーツでいくと、
うん、
これの曲は今度バンドでしっかりやりたいなと、
うん、
のような前提であるんで、
うん、
も
う
今回はちょっとチラ見せというか、
はい
ね
うん、
今後またドンと来るんじゃないでしょうかね。
そうですね、
うん、してくるといいと思いますよ、
はい
うんうん、アルバム楽しみですね。
もう楽しみ、
うん
うん、
本当に、
ね
うん、で
いつねリリースされるのかまだ分かりませんけれども
、うんうんうん、そうそうね雷雲のね上野さんはそういうの言っちゃうから
ね
リリースさせてもらえることになりましたって、
うん、あリリースが決まりましたってすごくニコニコしながら言う姿がね、うん、胸にきますね。
ね、
うん、頑張ってって
頑張ってって
本当近所のおばちゃんの気分ですよ。
そうだね、
うん、頑張ったなーみたいな。
そうそうそうそう、よく考えたらそんなリリースさせてもらいましたって言ってるアーティストいないぜっていうね、
うん
うん、そういうことはこうさらっとね、
うん、
あんま言わないじゃんリスナーにはね、
うん
うん、出来上がってから、
うん、いやでもすごくねそういうところが素直なんだと思うよ、
うんうん
うん、
その辺が素直であり不器用でもあるんだよからね、サオ、
うん、
さんがほっとけないんだな。
そうかもね、うんうん、でも本当になんかリリースが決まりましたとか、うん、その沢尾さんにプロデュースしてもらうことになったとか、
うん、
やっぱりその嬉しいとか好きっていう気持ちをね、
うん、
前に出すってね。
そうですね、
大切だよね、
まあ、前回も言ってましたけどいいことですよ、
うん、何回でも言うぞ。
いいですよ、うん、いいことは何度でも言っていいんだ、
うんうん、本当にねそういうところがねすごくこう好感が持てるし
うんうん、うん、いいバンドですね、
うん、これからどんどん、
うん、
いいバンドになっていくんだなと思います、うん、
ですね、
はい、
みんなラジオにリクエストするんだ。
そうだ、
うん、
始まるにリクエストするんだ。
そうだ、ちょっとかかったよこの間。
あ、そう、
一回かかった。
そっかそっか、
うん、ちょっとね今月のヘビーローテーションになってくんねえかなって残念ながら他のアーティストが
、うん、まあまだあるさ、
ね、そうですね、
はい
はい、
はい、
雷雲はまだ何か語ることありますか。
いやあとはねもうその来週のライブですね。
ああそうですね、
はい、
うん、
あの2日連続でいけるかどうなのか、
ね、
まずそこから
はい、
はい、
これも次回も雷雲の話ということです
ね。そうですね、
はい、ね決まりました、
はいはい、水曜日ライブ行けたらもう帰ってきたその足で収録しましょう。
はい、
はい、
ちゃんと帰ってこないと、俺がちゃんと帰ってこないとな。
あ、そうだね、うん、
ちょっとね忙しくなってきてる
ん
で最近、
うん、まああれだったらその2回分まとめてでも全然いいし、うん、
まああのあれですよ、俺はいくらでも頑張るので、あの何ですよ、瀬島さんさえ良ければもう深夜1時2時の収録でも、
はい、
うん、
ただ翌日も普通に会社なんだよね。
ねえ、それはあのお互いですよ、
うん、
あの趣味というものはこうね仕事をちゃんとやった上で、
うん、
睡眠時間とか削ってやるもんだと思いますんで、私は。
そうだね、
そんな感じで魂を削って更新しております。
はい、
はい、
魚ラジオでございます、
はい、でも更新ペースは気まぐれ、
はい
これ
でも ね、
うん、この間の更新から全然引き上げないし
ね。そうそう、そういうもんです。
そういうもんですよね。
そういうものなので、
はい、
あのリスナーの皆さんはもうあのね、たまに聞きたい時に聞いてください。
そんな感じですよ、
はい、はい、
ということでね、
はい、
はい、以上雷雲のスクラップショート様のお話でした。
はい、
はい、次あのコミックソニックの話をしましょうかね。
そうしましょう。
あの音源の話はほらスケットダンスのさ、
うん、
アニメの時に、
うん、
やだいぶやりましたよね。
散々話したね。
あのちょっと視点を変えていくと、あのねラジオですけど PV の話もします。
そうですね、
うん、
はい、あのピローズってシングルはだいたい DVD がついてるんですよ。
そうですね、
初回だけ
どうかな、初回だけかもしれないね。
そっか、
うん、
うん、あのプロモーションビデオの DVD がついてるんですけども、
うん、
毎回豪華だよねこれ。
そうだね、
うん、
うん、
素晴らしい。
あの YouTube でもあのちゃんと公式で上がってますけどね、
うん、やっぱりでもあれはフルバージョンじゃない
か。ちゃんとねあの DVD とか、
うん、
あので見れるのはいいことですよ。
はい。
で今回はあれですよ、あのコミックソニックのね漫画の音っていうぐらいですから、うん、
はい、
あの沢さんがとかピーちゃんとか、
はい、
ね、しんちゃんが途中から漫画帳になってね、
はい、
漫画帳っても別にこうあの前のアニメ何の PV だったっけ、アニメっぽくなるやつは午後ジュピターか
あ
ーみたいにあのデフォルメじゃなくてね、
うん、
ちょっとトレースされたような、
そうですね、
ちょっとアメリカのね、
うん、
おしゃれな雑誌っぽい感じにな
る。ああ、そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
色使いもそんな感じです、
ね、そうそうそうそう。で演奏してる間にね、
うん、
コミックス漫画なので、はい、書き文字がいっぱい出てくるんだね。
そうです、効果音というか ね、
そうそう、ジョジョみたいな。
結構忠実じゃないですか。ね、
そうそう、
うん、
あのピーちゃんのギターをさ、ね、
うん、
トゥイロリロリに当ててくるってね、
うん、
うん、あ、もうあれにしか聞こえてなくなってきた。最初見た時なんか違和感があったんだけど。
うん、
ね、
多分その書き文字を書いたというか、そのプロモーションビデオを作った人にはそう聞こえてたんだよね。
うんうん
うん、
ね、
そう聞こえてたというか、そう読めるように聞こえてたというか、
うん、俺改めて何聞こえるかって言ったらデューンデューンデューンデューンデューンなんですけど、
それ
デューンは汚いんだよ、なんかね、
うん、
デューン
はね、あとなんか書きづらそう
ね、
うん、
文字が字面が多くなるっていうね、
濁点は違うよ
ね、
うん
うん、
だってさ濁点まで入れちゃったらギターと沢さんのベースも込みじゃん
ね、
うん、
そうだね、
うん、
そうそう、であのダガダガダっていうのとまた全く違う実弾だから目立つのな、
そうそうそうそうそう、
そこまで考えてるね、
うんうん、すごい細かいよね、
細かいね、
はい、
いい PV だよ。でね、とね、あの歌詞にありますね、飛び込み台の上に立ち、ね、
はい、
怖いくせにうんぬんかんぬんと、
はい、
その通りのことやってますからね、
やってますね、
うん、途中でサオさんがあの水プールに向かってギターを抱えて、
はい、
背中からダイブと、
はい、
ね、
元気だね42歳
あのあれ42歳ですよ、ね、
フライング V かわいそう、
ね、
でもフライング V がプロモに出てるってことは、これはフライング V で撮ったのかな、
かな
だよね、
うん、
いつもねあのサイクロンですけど、
そうそう、うん
うん、なんかフライング V で演奏してる沢尾さんすごい久しぶりに見た気がする、
ね、なんかはしゃいでる感が余計増してましたね、
そうだ ね、うん、あれはサイクロンではあはいかないね、
なんかね、うん、見た目の通りね、
うん、
V の字でなんかあれはちょっとね、
うん、
本当ちょっと尖ってる感じがね、
うん、でもギターってああやって水に濡らしていいの、
わかんね
え、いいんだろうね、
いいんじゃないかな、うん、ほらね、うん、
いいというかまあ手入れをちゃんとすればね、
そうそうそうそう、
うん
うん、
電気も何もつながずにね、
うんうんうん、ちゃんとあのコードのところにもなんか詰め物してるよきっと、
知ったといい ね、
ね、
うん、
でまあ、あのまあ、その当の沢尾さんは特にね、
うん、
鼻に詰め物も何もしてないので、
はい、
ラジオで言ってましたね、
うん、
もうあの鼻に水がドワーッと
大変だ
ね、舞台裏が見たい、その後引きずり出される沢尾さん、こうドシャーン、ブワーグワーッロックスターっぽくね、
いいんだよ、
ね、
あれですよ、白鳥は見えないところで足を必死に動かして進んでるんです、
そうだね、
うん
で沢尾さんがそうやって体を張ってる横でね、
うん、
きっとピーちゃんとしんちゃんはねプギャーっとこう
そう
大変だな山中はなみたいな
まあそうなんだろうな、
そんな感じですよな、
うんうん、
きっとそうですね、
でもね、なんだろう、こう要所要所にバスターズだったらニヤッとするシーンが入っててね、
ね、う
ん、
そうそう、
まずやっぱりアニメっぽくなったっていうことでおなじみバスターくんが走る、
ね、ちょろちょろちょろちょろね、
うん、かわいい、さらに、うん、アニメーションプロモって、ゴーゴージュピター以外にもあるんですよね。
いっぱいありますね。
はい。
ウェイクアップ
どうぞ。
そうそうそう。
うん。
あそこで出てた、
うん、
なんか帽子かぶったちっちゃいやつがね、
そうです、
今回 SP 役で出てるというね。
そうなんです。
うん、かわいい。
うん。あれがね、また見れたなんてね、
うんうん、
ちょっとニヤッとしましたね。
そうそうそう。
うん、
あれね、あれは沢尾さんを表してるっぽいんだよね。
みたいですね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、
そうそう、ゴーゴージュピターではその悪役3人組っていう感じで、
どうぞどうぞ、
あ、どうぞか、このウェイクアップどうぞでは悪役3人組っていう感じで出てた、
うん、
ロボットみたいなね、
そうそうそうそう、
キャラがいるんですけれども、うん、そのうちの一番ちっちゃいの、
そうそうそうそう、う
ん、が沢尾さん
ね、
はい、
うん、そうそう、あとね、背の高いのとね、ぽっちゃりしたのがいてね、
そう、
歩きそうじゃないか
って、ほんとそのままでしたね
そう、ちっちゃいのがね、
うん、
ちっちゃいくせにこうキーキー言うんだよね、
うん、
沢尾さんだって、なんか
沢尾さんですね、
沢尾さんだって
もうちょっとこう和竿のように貫禄をつけていただいて。
和竿ね、貫禄あるからね、あいつ
ね座ってるだけでも堂々とあるもんですよ、うん、和竿ですから。
でもまあ笑ってるからね。
そうだね、うん、和竿いつもニコニコしてるね。
ニヘラって感じで、
うん、ニコって、うん、そう、犬の笑顔っていいよね。
いいね、
うん、コーギーみたいな。
もう邪気がないからね。
そうそう、
なんな、
うん、
犬はいい、そういうのは犬はいいね、
うん、
猫もいいけど、
うん
うん、よしよしよしよしだから、
うん、話題がそれたね
ですね、
うん、和竿話に行っちゃったもん、
ね、そう、まあまあね、
はい、そんなわけでこのコミックソニックシングルを買うと、うん、漏れなくプロモーションビデオの DVD がついてきます。
はい、
はい、
ということでね、
映像でもお楽しみいただける作品になってます。
はい、
はい、絶賛リリース中です。
です。
はい、というわけで次、
そうですね、次は、
はい、
アンディモリの革命なんぞをね、
はい、
買ってきたわけです。
はい、
はい、で、そうですね、あのとりあえずセリマさん、アンディモリは前の音源とかって聞いてましたっけ？
あのね、あんまり聞いてないんだ。マキノが聞いてるのをサラーと一緒に聞いたり、うん、あとはマキノがカラオケで歌ってるのを聞いたり。
そうだよね、
シティライツとかは知ってますよ、
うん、あのアンディモリのって言うならこのラジオでもあまり取り上げてなかったですよね。
そうですね、
多分ね、
うん、なんだろう、 こう今年に入って生で見る機会がなかったからじゃない？
あ、そうだよね、
うんうん、
全然生では見てないです、
うん、
昔一回チラッと見ただけで、
うん、
あのアンディモリはまあ例によってあの日本のロックバンドでございますね、
うん
うん、でまあ、あの
結構若いですよね。
そうそう、若いです、
はい、
あのまだ20代前半半ばぐらいかな、さ
す
がに前半じゃないけど、
うん
うん、あのボーカルギター あの小山田宗平くんが中心にして、
はい、
ベースの藤原博史くんと、あとドラムの岡山健二くんとの3人組で、
はい、
あの今回のアルバムはサードアルバムなんですけども、
ええ、
あのドラムが新しくなったんですよ。あの岡山くんですね、岡山さんになってるんです、
うん
うん、あの前の時に入ってたあのドラムの後藤さんがもうね、
うん、
がちょっと脱退して、
うん
うん、でどうなるのかと思ったら、まあ、割と短期間で入ってきて、
うん、
で今回のアルバムをすぐ撮ったという感じになってますね。
うん、メンバーがね、新しいメンバーが入ってすぐに録音してリリースしてっていうのは、新しいそのドラムの岡山さんがすごいフィットしたんだろうね。
あ、なんかね、うん、インタビューなんか見てると、あの最初に呼ばれて撮ってみて、
うん、
いいっすねって、
お
その場で、うん、参加するまでアンディモリの音出せるかなみたいな感じだったそうですが、
うんうん、
その岡山さんが呼ばれた時点で、
うん、
もうサポートドラマは決まってたんですけど、
うん、
あのいいじゃんメンバーになっちゃいなよっつって、こう、
あ、サポートとして参加することが決定してたんだ。
いや、じゃあ、また別にもう一人ドラムがサポートでもう決定してたの、
はいはいは
い、だから今度のライブには、
うん、
あのこの人がサポートで入りますって告知まで出てたんだけど、
うん、
あの岡山さんやってみたら、
うん、
いいじゃんメンバーになれよってつって、
うん
うん、まあ、別にあのサポートの人は円満に離れてますので、
そうか、
喧嘩はしてないっていう
そういう感じだった
そんなこともあったりとか、
うーん、よっぽどだったんだね、
まあ、うん、そうそう、まあそれでね、そういうこともありましての3枚目なんですけどね、
はい、
非常にいいアルバムです、
はい、
アンディモリーってあの前のアルバム、その前のアルバムと僕は持ってるんですけども、
はい、
特徴としてただですね、
うん、こう
小山田くんの声がわりかし可愛らしいので、
うん、
こう聞きやね、安い感じなんですけども、
ね、うん、耳なじみのいい、なんというかフラットな感じですね。
そうそうそうそう、うん、もっとなんか可愛らしい歌でも全然歌える声なんですけど、
うん
うん、曲は本当ガンガン前に出てくるし、
うん、
なおかつ歌詞もなんかこうもうやつぎばやに、
うん、
言葉遊びみたいなひねくれたことを言ったり、
うん、
死生観漂うような、
うん、
なんか大破的なことを言ったりとか、
うん、
なんか一言で言うと生き急いでる感がすごかったんですね、
うんうんうん、
これすぐ解散するんじゃないかってエネルギーを感じるようなな
るほど、言いたいことを言い尽くしたら、うん、やりたいことをやり尽くしたらもうすぐ解散かもね。
そう、だからドラムスが脱退になった時、
うん、
あ、これ解散するだろうなと思ったぐらいですね、
うん、ところが
ね、
うん、
まあそんな感じで3枚目が出まして、
はい、
でこの3枚目なんですけども、
はい、
うん、なんかこうメロディーが若干ひねくりつつもっていうのはあるんですけど、
うん、
すごくなんかこうね、詞がね、
うん、
分かりやすくなったというか、
うん、
そんなに 落ち着けっていうのがなくなって、ちゃんと聞けるようになってきまして、
なるほど、安心して聞ける、
うん、そうですね、うんうん、すごくね安心して聞けるようになりました、うん、
なるほどなるほど、うん、私もまあその少ない知識で喋ってますけれども、
うん、
その新しく、
うん、
その新生アンディ・モーリーになってから、
うん、
なんだろうな、その綺麗になったって言ったらすごい変なんだけど、
うん、
そのそこがすごい鳴らされて、
うんうんうんうん、
あの聞きやすくなったというか、
うん
うん、雷雲もそうだけど、そのフィット感が上がったなっていう感じがするね、
うん、
って言ってもその前のアンディ・モーリーは私シティ・ライツぐらいしか知らないんだけど、
うん
うん、なんだろうな、ドラムとベースがすごく綺麗に噛み合ってて、
うん、
あの大きな一枚岩になってるの、
うんうんうん、
でそこに小山田くんのギターとボーカルが、
うん、
あの飛んで跳ねてってしてる、
うん、
そういう図をイメージしました、
うんうん
うん、
多分それであの、ね、正解だと思うんですよ、
うん、
彼ら自身がそんな感じになってると言ってますんでね、
うん、なるほど、うん、なるほど、そうなのか、
そうそうそうそう、まあ、そんな感じにあってて、まあ、今回、まあ、もう革命っつってね、
うん、
あのかなり思い切ったタイトルつけてますが、
うん
うん、でまあ普段からね戦争がどうとかって言ってるので、
うん、
ちょっと危なっかしい感じなんですけど、
うん、
まあ、どっちかっていうともう人の内面的なことを言ってますね、
うん
うん、もう何か革命っていうのは自分世界ではなくて、
うん、
自分の心持ちを変えればそれで十分なんだみたいな、
うんうん、
そんなところを感じるのが多いことやってますね、
うんうん、
もうなんだ割と聞いてても、
うん、
ね、父と母とかね、
うん、
そういうとなんかすごいなんかリスペクトするとかなんかなってしまいますけど、
うん、
もうもっと普遍的なところのメッセージを言うようになってきておりますので、
ね、うん、そうだね、
そうそう、
うん、普遍的なメッセージってさ、
うん、
歌う人とか曲調によってはものすごく重かったりものすごくうざかったりするよね、
うん、
それがねないのがすごく不思議、うん、こんなに若いのに、
うん
うん、
だから多分ねあのいろいろ調べるとですね、
うん、
あの彼のお姉さんの影響がすごく大きいみたいで、もうねあの6年ぐらい前にちょっとあの若くして亡くなってしまったお姉さんが上山の国にはいるんですけども、
うん、
だからその人はもう文筆家で、
うん、
あの将来有望視されてたような人で、
うんうん、
でバックパッカーとして世界中回ってたみたいな感じなんですね。だからあのアンディ・モリの歌詞の中でやたらとその旅のことだったりとか、
うん、
あの世界の人種とかね、
うん、
そういうなんとなくなんかワールドワイド感が微妙にあるのが、
うん、
その辺の影響であったみたいで、やっぱりその若くしてあの姉を突然亡くしてしまったことで思うところが、
うん、
その何かと生き死にのことを歌詞にね、
うん、
いっぱい出してくるのがあるんですよ、
うん、
まあ、あの2曲目の楽園ですか、
はい、
うん、もうあの、ね、死ねるよって僕は思うのさとかね、
あ、
うん、でもあれはねあの死ねるよって書くんだけど、
うん、
あれは全然後ろ向きじゃなくなってるんですよ、
うん
うん、ね、あの声を限り歌った時僕は死ねるよって思うんだって、
うんうん、
よく生きることはよく死ぬって ね、
そうね、
なんて言ったらいいのかね、
うんうん、
そうだね、表裏一体だからねっていう、
うん、
ね、その辺をね、うん、こういろいろなことがあって、
うん、
音楽にぶつけていった結果が今なんじゃないかなと、
なるほど
ね、うん、なかなかまとまらんね、こうなんかこういう話したと思ったけどね。
うん、あのね、言いたいことって収録終わってからボロボロ出てくるの。
う
ん、
そうね、
うん。
これね。うん。音楽伝えるの難しいな。
難しいね。うん、曲流せないのって本当辛いね。
そうそうそうそう、
うん。でも
言いたい。
言いたい。
好きなんです。
うん。
本当にね、あのアンディモリはね、いいですよ。
うん。
うん、あのね、今週はスクラップショートサマーがあったので、
うん、
もうそればっかりかなと僕は思ってたんですけど、
うん、
やっぱりねいろんなアーティストがいますよ、
うん、
ガッとね、
はい、
また違う方向性から心に食い込んでくる名盤が入ってきてますんでね、
はい、
これもあの同等にすごくおすすめですんで、
はい、
あのこれこのアルバムから聞いてって全然大丈夫ですので、
そうですね、
うん、
うん、
興味が出たらその前のアルバムなんか聞くといいです、
うん、悪が強くていいですよね、
そうそう、
うん、
うん、
そう、基本的にアンディ・モーリーのメロディーってすごく悪が強いんだけど、
うん、
なぜか覚えやすくて親しみやすい、
うん、そう、
でさらに小山田くんの声が、
うん、
その普通に聞かせてくれる、
うん
うん、すごくね絶妙なバランスで、
うん、
あの一曲一曲が作られてるなっていう印象ですね、
うん、そうです、
うん、アルバム1枚 あの通してじっくり聞くの初めてなんですよ、アンディ・ウォーリー、うんうん、この革命が、
うん、
なので通してこうさらっと、
うん、
あの必要以上に重くなく受け止めさせてくれる、
うん
うん、これはねすごいことだと思いますよ、
うんうん、そうですね、
さっきからすごいしか言ってないけど、
いいよいいよ
ボキャブラリー貧困です、
うんうん、すごいんだからすごいんですよ、
うん、
だいぶあれですね、うん、説明放棄し始めましたけど、
はい、
まあちょっとですね、説明放棄し始めたんでそろそろ骨で切り上げときましょう、
はい、
はい、ということで、あのアンディ・ウォーリーの革命、
はい
はい、
こちらも絶賛リリース中でございます、
はい、
はい、で最後
あとね
最後じゃない
最後じゃないけどあのボディーズ買いました、ボディーズ、
はい、
はい、だからもう一回タイトル言いますと、
はい、
Live the Life I Love、
はい、
はい、ね、あのサードアルバムです、
はい、
うん、
あまだ3枚目なんだ、
あのメジャー3枚目、
うーん、
あのうちになんか結構ありますけど、
うん、
あの1個インディーズ版ですからね、あれ、
あそうなんだ、うん、そうかそうか、
飛行機のやつはインディーズ版です、
うん、なんかね、うん、もうちょっと出してるのかなって思ってたんだけど、うん、そうかそうか、インディーズで出しててこれがメジャー3枚目なの、
そうですそうです、
はい、
うん、まあね相変わらずね、
ええ、
もう踊ってりゃいいだろうっていう感じでね言ってますよあのここまでのあのねスクラップね、雷雲だとか、
うん、
ね、ピローズとか、
うん、
アンディモリとかいろいろ売ってきましたけどね、
うん、
あのボーディーズはねあんま言うことないですよ、
うん、
もうね聞いて踊ってたらいいんですよ、
そうです、
ね、本当に
考えるな感じろ、
本当にそれそれ、
うん
うん、
どの音楽も基本的に考えるな感じろなんだけど、うん、聞いてからいろいろ思うところがある歌と、うん、そうじゃなくて聞いて踊ってあ楽しかったっていう曲の2つに分類されると思うんです、ね、
そうですね、
ボーディーズは間違いなく後者ですね、
そうですね、
はい、
はい、あの私基本的に英語なんてろくにできないんですけど、
はい、
大したことの中身、大したことは言ってないなってのが分かる
そんなこと言うとファンから怒られる
よ、いやいい意味でだよ、うん、あの そのさ、
うん、
こうさっきのアンディモリじゃないけど、
うん、
アンディモリはもういろんなメッセージが詰まってるじゃないですか、
はい、
でもあのボディーズの方はさ、
うん、
あのラブとニードばっかり言ってるからね、
うん、
ベイビーとね、
うん
うん、好きだぜ好きだぜぐらいの訳したら、
うん
うん、
まあ、ブレないよね、
ブレないよ3枚目は出してんのに全くブレてない、
うん、
うん、本当にね、
うん、
こうなんだろう、ちょっとね事故ったりして大変だった時期あったじゃないですか、
あ去年 ね、
うん
ね、うん、
あの多分ね、あのもっとじっくり聞き込めば違いは出てくると思うんですけど、
うん、
あの全くブレてないというか、
そうだね、
ね、
うん、
あのライブ行きたい、
そう、
ライブ行きたい、
一度行きたい、私も、
まあ、あの最初にボーディーズあったのがライブからなんだよね、
うんうん、いい出会いですねそれは、
完全に偶然、
うんうん、南ホイールでしたっけ、
そう南ホイールで、そうそう、あの全くねノーマークだったんですよ、
うんうん、
あのリエフさん目当てで行って、
うん、
聞いてああよかったと、
うん、
あ例えばこの後出てくるボーディーズで誰か友達が名前挙げてたなと、
うん、
あのミクシーの日記かなんかで、
うん、
だな、一応聞くか、いろんなめんどくさいしと思って、
うん、
ただワーオですよ、
ね、まさに
まさに、
うん、本当です ね、
ね、
うん、
次の日あのめったに大してその会社の社員群と、
うん、
あの喋ったりしね、
うん、
そんなベラベラ喋ったりしないのに、
うん、
ボーディーズよかったボーディーズよかったって言った、
うん、
言ったもんですよ、
そうか、
ね、本当に
でもなんかいい音楽に出会うと誰かに喋りたくなるよね、
そうそうそうそうそう、
うん、
ね、あの本当に、ね、ボーディーズの出会いはそんな感じでいい感じでしたよ、
なるほど、
うん、
でも音源しか聞いたことないので私もね、うん、ライブは一度行ってみたいんですけれども、
うん、
本当に音楽を音楽として楽しんでるバンドだと思いますね、
うんうん、あのライブ音源ね CD に大体ついてきてるんでね、
お
う、あのうちの棚にもね、
うん、
あります、あの
お
ライブの短いライブの音源を全部入れてるのが、
うん、
MC 付きで、
お
アンコールまで含めて、
すげえすげえ、うん、でもねライブ CD は聞かない、
あ、
うん、ライブはライブで見てこそライブなの
まあね、
うん、
それは言える、
なんかアルバムタイトルみたいなこと言ってますけど、
まあね、
私、
うんうん、
あれは生で、
うん、
あの立ち位置によって音の聞こえ方がちょっと変わる、
うん、
とか、
うん、
ね、あの感じ、
うん
うん、
なるな、
そうです、うん、
でもあのライブ音源でね、
うん、
で聞くとあの MC どういうキャラか使いますからね音源だけ聞いてると全然わかりませんけど、
そうだね、
基本的にお調子者ですからね、ボーディスの愛を受け取ってくれますか受け取ってくれますかそんな感じで、
はい、
楽しいです、
はい、
うん、
そう、楽しいってね、
うん、
音楽になぜ楽しいっていう言葉が入ってるのか、
うん、
っていうのを思い出させてくれるバンドですね、
そうですね、うん、
はい、
パーティーに行きたい、
うん、 行きたい、
うん、ボディーズはライブはパーティーという、
なるほど、レッツパーティー、はい、
パーティー、
ちょっと違った、
うん、よ、仙台の領収
やめて
仙台の領収、
ごめんなさい、
はい、
はい、話がまた逸れたから、
はい、はい、というわけで、あのボディーズもいいです、
いいです、
ぜひ皆さんお聞きください、
はい、こちらも絶賛リリース中です、
はい、
はい、
あとね、もう一回買ったのがね、
はい、
くるりのあの奇跡、
はい、
買いまして、
はい、
あのこれだけね、あのここまでのロックロックしたものからガクッと外れるんですけどね、
はい、
あのこれはね、あの逆に何も言うことはないです、
うん、言うことない、
聞いてください、
全くない、
聞いてください、
うん、でただこれはその6月11日に公開される同じタイトル奇跡という映画の主題歌なんですよ、
はい、
うん、
今日ですね、
あ、
日付変わってるから
本当だ、
うん、
土曜日から、
はい
はい、全国ロードショー、
はい
はい、あのほら小学生のお笑いコンビ、
あ、はい、
前田前田、
はいはいはい、
が主人公なんですよ、
うん
うん、なんかその家族の、
うん
うん、お話らしいんですけれども、
そうですね、
それにすごくフィットしたカスでね、
うん
うん、なんかね、もういろいろ言わない、あの言えない、
なんかね、
うん、
そうだよ、
くるりここまで来たかって感じ、
うん、まあね、なんかくるり本当に最初の頃のね、
うん、
あの東京とかさ、
うん、ワールズエンドスーパーノバとか、
そうそうそうそう、
うん、
あの頃からどんどんステップアップして、
うん、
ね、もうだいぶ上の次元に、
次元って、うん
うん、
なんかわかる、
なんか今次元上の方の次元にいるって言ったらさ、
うん、
岸田さんがなんかこう仏像みたいなポーズ撮ってるよ、想像してしまってね、
うん、
ね、
そうだな、
うん、今京都音楽の主催者ですよ、
そうです ね、
本当にね、
大きくなりましたね、
京都音楽ね、いっぺん行きたい、
行きたい、
何があって、あのね、呼ぶ人のチョイスがね、
うん、
ちょいちょい独特なんですよね、
うん、
あのだってお経の集団呼んでましたよ前、
うんうんうん、
独協の、
うん
うん、ねえ、はーって思いましたよ、
ね、一度行きたい ね、
ね、
うん、
京都だからまだ行ける範囲ですよ、
はい、
本当にね、
はい、うん、荒垣とかライジングじゃないですね、
うんうん、
でも荒垣、ライジング、京都音博、
うん、
行きたいね、
荒垣行きて
ねえ、
ちょっと一回は行きたい、
一回は行こう
ね、
うん、
夏だからね、
来年、うん、そう、今年はもう開催延期で夏なので、
うん、
来年しましょう、来年
ですね、
来年か再来年、
ね、
その気候の落ち着いてる時に、
うん
うん、
あの私仕事なんだかんだで休日は休めるので、休日なら、うん、もうなんかもう3月ぐらいから完全にあの荒垣に行くモードにして仕事を立てていけば、
うん、
いけるはず、
分かった
です、はい、
じゃ あの計画を練りましょう、
そうですね、
はい、
練り練りしましょう、
はい、
はい、よし、まあそんなとこですね、
はい、
あ、クルリのやつは500円ですので、どうぞ、
そうです、ワンコインシングルです、
はい、
はい、
いや、そこですね、
ですです、
はい、いやー、喋ったね、
喋ったね、
1時間突破してますよ、うん、
ギリギリ、
あ、突破してないか、
ギリギリです、ギリギリ、
ね、うん、はい、1時間放送やってますね、
うん、そのうちその雷雲で半分ぐらい撮ってますから、
本当だよ
相変わらず、うん、雷雲ラジオです、
うん、本当に他のアーティストの喋った時間イコールね、うん、だってスクラップショットさんは結局全曲解説しちゃったからね、
はい、
うん、さすが、
うん、そんだけ聞いちゃった、
うん
うん、そう、短いアルバムだからその通勤片道で聞き終えちゃうんですよ、
うんうん
うん、そうすると1日に2回聞くことになる、うんね、それを何日か繰り返してますんで、
う
ん、
ね、
ね、
そうそう、あのさすがにね、このだけアルバム買うと、
うん、
あの通勤だけではとても聞けないので、
うんうん、
あの事務所の内で、
うん
うん、かけるか、
うん
うん、行き帰りのところでちょっとあのリード曲だけ厳選して聞くとかね、
あ、なるほどね、うん、
そうそうそうそう、
うん
うん、まあまあ明日はちょっとね外出する用事が多いんで、
はい、
うん、お互い聞いていきましょう、
はい、
はい、
そうしましょう、
てな感じですね、
はい、
じゃあ次回はあのライブ直後の収録になるわけですね、
はい、はい、15日か16日の収録です、もう確定です、
はい、わかりました、
はい、お楽しみに、
はい、俺が楽しみですよ、
あ、うん、
どっちも、
うなずき担当だもんね、
うん、あのこのラジオやってるのはやっぱりこうね、うん、あ、瀬島さんがね、
うん、
見てきたライブの模様をこう語ってんのを聞くのがまず俺が楽しくてやってるから、
ね、あ、そうなんだ、
うん、 いやもちろん皆さんにね、うん、聞いていただけるのはいいことですけど、はい、まず俺が楽しいっていう、
うんうん、そうだね、聞いてる本人喋ってる本人が聞いてて楽しかったら、うん、それはまあ少なくとも一人楽しいわけだから、
そうです
やってていいと思うんですよ。
そうです、うん、ねえそんな感じで、
うん、
はい、いやじゃあね次のライブ放送が15日収録できることを祈りつつ今日締めていきましょうか。
はい、
はい、ということで今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
さよなら。